はい、それではイザヤ書の2章からですね、学びたいと思いますけれども、はい、この前は1章を学びました。そして、神様、イザヤを通して神様がユダの民、そしてエルサレムの住民に対して、叱責の言葉を、投げかけておられるところ、あなた方は反逆しているということをですね、神様がおっしゃいました。そしてエルサレムの町が遊女になってしまったと神様おっしゃったんですね。中心の町、都であるはずが遊女になってしまった。ですけれども、これら、この反逆している民を私が取り除いて、そしてまた再び正義の町、中心の都とするという約束を与えておられます。これが1章の26節に書いてあります。で、同じようにまた28節から背く者が、この失せていくと、なくなっていくと、このオカルトというか、この、偶像礼拝をですね、このカナン人の偶像礼拝を行っている者たちは消えていくんだということをですね、また神様おっしゃってるんですね。この流れ分かりますか？神様がその、清めの働きを行われるわけなんですね。これ裁きの日、裁きといってもですね、清めて、そして残されたものを立ち上がらせてくださる、回復をしてくださる、この連続になっていきますですね。で、2章はそのエルサレムが、回復する幻から始まります。驚くべき、この幻、回復の姿を見ていくことになります。で、これを私たちがよく知っている言葉で、理解するならば、千年王国です。イエス様が再び戻られて、地上に戻られて、神の国をお建てになった時のエルサレムの姿を私たちは見ることができます。では一節をご覧ください。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉、二節、終わりの日に、終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、岡々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。このように地殻変動が起こります。山々の頂に固く立つ、岡々よりもそびえ立つですね。詩篇の中に都登りの歌というのがこの後半部分にたくさん並んでいますよね。で、実際にエルサレムの町はイスラエルの中で高いところにあります。東西南北どこから、このどの道からエルサレムに入っても必ず上り坂です。皆さんがイスラエルに行かれたらですね、テルアビブからこのエルサレムに行くと1号線というこの国道が走っていますけれども、上り坂なんですね。で、他のところも上り坂です。で、このイスラエルというのは、南北に長細い国ですが、この南北に山脈が走っていてですね、で、東側が日本、世界で一番低い陸地になるんですね。視界のところですよね。そこに地高って分かりますか？こう、リフトって英語で言うんですけど、こういうふうにへこんでこう長いところがあるわけなんですよね。で、それがガリラヤ湖からこうずっとヨルダン川沿いで、視界のところまでこうやって、で、エルサレムがその山脈の中で、そのエルサレム、ベツレヘム、そしてヘブロン、あそこら辺が一番高いところになってますけれども、それがですね、世界的にも一番高いところになるんだよというのがここでの予言なんです。で、ゼカリヤ書の14章の10節のところにもそのことが書いてありまして、開いても構いませんし、開かなくても結構です。ちょっとお読みしますね。全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの櫓から王の酒舟のところまでそのまま残ると。地殻変動が起こるんですね。イエス様がオリーブ山のところに戻ってこられます。そしてオリーブ山もこう南北に走ってますが、そこが分かれてですね、東西にこう分かれて、そしてエルサレムのところだけはこう大地みたいにですね、この高くなると。他のところはアラバっていうのはこう平地なんですね。さっき言ったそのヨルダン川沿いのところの低いところなんですけども、それのようになると書いてあるんです。 だからベツレヘムもヘブロも他の高いところも全部低くなって、エルサレムだけが高くなって、そこに神殿が建てられます。これはゼカリア書に書いてあります。神殿が、神殿、あれはユダヤ教の、いや違うんですね。神殿をイエス様がお建てになります。エゼキエル書の40章以降に詳しい内容が書いてあります。で、今までのキリスト教はそこを象徴であるというふうに言ってるんですよね。もう象徴にしてはあまりにも詳しい。ちょうどモーセの幕や、またはソロモンの神殿の時に詳しく見取り図が書いてありますよね。それと同じようにエゼキエルはこの書いてるんですよ。40章からもずっと細かく書いています。寸法まではっきり分かってます。立っててくださるイエス様が、でそこのところにイエス様が王として、また祭司として着座されるわけです。王座に、そして王の王、主の主として、世界の王として君臨されるわけなんです。その時のイエス様の主な働きの一つが御言葉を教えるわけです。今聖書をこのようにして解き明かしていますけれども、たくさんの教師がいるわけですよね。牧師がいて、教師がいて、でもイエス様ご自身の言葉を、イエス様ご自身の口から私たちは聞くことができるようになるんです。すべての国々がそこに流れてくるとありま す、ね、ユダヤ人だけではなく、すべての国々の人です。2節3節をご覧ください。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。皆さん、これ賛美で歌ったことないですか、ね、シオンから御教えが出、ですね。私意味もなく、ね、クリスチャンになってから間もない時は歌っていましたけれども、ものすごいことを歌ってるんですよね。イエス様が直接私たちに御言葉を教えてくださる時が来る。再臨の素晴らしいところは、顔と顔を合わせてイエス様を見ることができるということです。第一コリントの13章に、私たちは今おぼろげになっていますけれども、予言とか知識を通してですね、私たちはイエス様がこのような方だということは分かるけれども、でもイエス様が戻ってこられたら顔と顔を合わせて見ることができるという約束が与えられています。そして、このイエス様の教えに基づき、イエス様がどのように統治されるかが4節に書いてあります。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。平和が来ます。戦争がなくなります。軍事予算は農業予算に振り替えられます、ね、槍を鎌に打ち直す、農業予算に変わりますですね。国が国に向かって剣を上げない、二度と戦いのことを習わない。理由が、主ご自身が国々を裁いてくださるからなんです。今どうですか、裁くって言ってもですね、まあ、国際裁判所とか、または国連とかですね、いろんなのがこの国が合わせて、何か他の国が変なことをしたら何かやるんですけども、もちろん拘束力はないわけですよね。そして、必ず戦争が起こってしまうわけです。何かをこう秩序を保とうとするために、どこかの国が侵略したらですね、戦っていかなければいけない。それで戦争が起こってくるわけですよね。でも人間の統治がそのように不完全なんだよ、不十分なんだよ、私たちが自分たちを治めていくっていうことがいかに不完全なのかということをですね、私たちはハルマゲドの戦いで知ることになるんですね。個人的にイエス様を王として受け入れなくて、主として受け入れなくてですね、どうやってですね、私たちは自分たちを統治していくことができるのか、できないんですよ。でもイエス様が戻られたら、イエス様が絶対的な主権を持って君主として、 君臨されるわけなんです。絶対的な君主制です。今も日本では、日本はどういう政治制度ですか。立憲的君主制ですね。天皇がいます。あの君主制だったんですか。あれそうなんですよ、ね、憲法を見てください。天皇が最初に出てきますよね、象徴と言ってますけれどもまあそれが厄介なんですけどね、あの神道に関わっているので、普通クリスチャンとしては厄介なんですけれども、でも立憲君主制なわけですよ。でも神の国ができた時には絶対的な君主制、イエス様のみが王様であり、そして後で説明するかな、キリスト者はキリストと共にすべ治める、王となり祭司となるという約束が黙示録の一章とかいろんなところに書いてあります。でその時は鉄の杖を使います。で国々を打ち砕くとあります。だから何か悪いことをしたら、もうイエス様のその鉄拳でもってですね、すぐに取り締まりがかかるわけなんです。すぐに裁かれるわけなんです。だから悪がはびこることがなくなるわけなんです。正義によって平和が与えられます。女の人が夜外出ても怖がる必要がなくなります。子供たちが誘拐される必要もなくなります。人から騙されるということもなくなります。そういう平和をイエス様がご自分の正義によってもたらしてくださるわけなんですね。そして5節で、来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もうとあります。すごく面白いんですけども、まず最初に全ての国々がエルサレムになだれ込んでくるんですよ。ですね、わかりますか。この幻を見るとうわーってやってくるわけです。そしておいおいヤコブの家よ、つまりユダヤ人たちですね、俺たちも主の光のところに歩んでいこうじゃないかということなんです。大リバイバルが起こって、そして神様のものになっているイスラエル人たち本人がなんか遅れを少し取っているという感じですね。ここでは、まあ、ちょうどこれをまあ教会に例えたらですね、何ですか、まあ、新しくクリスチャンになったばかりの人たちがですね、教会にドドドドって言ってですね、で礼拝にもですね、もう10分ぐらい前にちゃんと来てて、でいつも教会に行ってる人たちが、なんか慣れている人たちがですね、おやばいやばい、行こうじゃないかって感じでこう行ってしまっているような、そういう感じですね。遅れを取っている。でこのようにイザヤ書ですね、初めから視野が世界的です。でこのイザヤ書を1章からこの66章まで読んでいくとですね、このイザヤに与えられる幻がどんどん広がっていくのが分かります。はじめはエルサレムの住民と、そしてユダの人々ですね、そこで悪が行われていることをこの咎めていくですね、そこの幻から始まっていきます。で6章からこのイザヤがこう公に正式な形で召された後に、今度は北イスラエルも含むこのイスラエル全体の話になっていって、でその後で周囲の諸国ですね、バビロンであるとか、あとはペリシテであるとかモアブであるとかですね、そして全世界に広がっていき、で最後はこのユダヤ人が悔い改めるときに、実は異邦人を私は呼んでいるんだよという話が最後の最後のところに出てきます。それでこの イザヤ書の一番最後のところを見ると、66章の23節で、毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来ると主は仰せられると、世界的に広がったこの姿を見ることができるんですね。このように私たちのこの生活でもですね、このような神様のビジョンを取っていく必要があるんですね。まず初めはもちろん自分の信仰ということが大事ですね。もちろん大事ですよ。まずキリストに根付いて立て上げられていく それとても大事ですけど、今度成長していくに従って、今度周りの人にですね、関わりを持っていく。まずイエス様のことを伝えていく。そして他の兄弟姉妹に仕えていく。ということがなっていくわけなんです。そして今度はどうですか？地域の人たちのことを考えていく。自分の国の人たちのことを考えていくと広くなっていくわけです。そして世界のことを考えていく。ですね。このように神様の方法というのは変わらない。使徒の働きどうですか？エルサレムから始まってユダヤとサマリアです。サマリア人をユダヤ人は嫌っていました。けれどもサマリアに行って、次に地の果てに至るまでですよね。ペテロでさえ、私はね、この汚れたものは食べることはできませんと。でもコルネリウスに会ってですね。そしてパウロでさえ、違法人の人として召されたパウロでさえ、小アジア、今のトルコで満足してたんです。ところが御霊が禁じて、マケドニア人が幻の中で現れてヨーロッパへと行ったんですね。このように神様をこうやって広げていきます。こう、なんていうのかな、ストレッチさせていきます。伸ばしていきます。で、私たちこうなっちゃいけないんですね。こうで教会ってなりやすいんですよね。この形式をどうやってやっていくかっていうのでね、こういろいろとこう考えていって、でごたごたごたとして教会のことだけしか考えられない。周りの人ね、福音が必要な人がたくさんいるのにもかかわらず、この中のことしか考えられなくなる。こうじゃないですね。どんどん広がっていきます。そして、はい、どうぞ。そしてですね、今ちょうどですね、最初からもうこの全ての国っていうのが出てきたわけですね。ちょうどこう嵐がやってきて、雲がうわーってなってる時に、一時的だけこうパカッとね、雲がこう割れてですね、こう光が入ってきて、そしてこの神様の最終的なこの回復の姿をこう見させていただいて、でまたこういうふうに雲がかかってきてですね、雨が降ってくるって、そういう感じで今予言が進んでるんですね。でそこで今のエルサレムの姿にイザヤは話を戻します。ご覧ください、6節です。誠にあなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。このあなたというのは神様のことです。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを、指で作ったものを拝んでいる。こうして人は咎められ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。今の理想的な神様がデザインされているエルサレムの姿とは裏腹に、今エルサレムの中で何が行われていたのか。ペリシテ人の国のように、まず占いをやっていたっていうんですね。牧者の道、指針を得るときに、神様からの指針、これからどうなっていくかということをですね、考えるときに、人は何かを求めます。で、キリスト者は予言を持っているわけなんです。予言。ですね。で、私もアメリカに、この前行った時にですね、予言、聖書予言の旅という本を書いているという紹介を聞いただけで、非常に警戒した人が出てきたんですね。予言を語っている。これは危険だ。ちょっと待ってください。聖書から予言を取ったらですね、これだけになりますよ、おそらく、もうほとんど予言です。そしてイザヤ書を後半部分を読んだら、私が初めから終わりのことを告げることによって、神々とは違う誠の神なんだということを何度も何度もおっしゃったんです。神々をこっちに来い、私を挑戦してみろ、ね、終わりのこと言ってみなさいと。だから私が創造主であり本物の神なんだよと神様おっしゃってます、ね、予言はとても大事です。これからどうなっていくのか、今も見ました、終わりの時にどうなるのか。私たちはイエス様を文字通り物理的にエルサレムで礼拝をすることができるようになる。全ての国々の人たちがそうやって来るようになる、喜んで礼拝しに行くんだという
終着点を見ることができるわけなんですね。これとっても大事なんですよ。で、先ほど経済の不安とかですね、リストラの話は出ましたけれども、でも福音を、ね、述べ伝えたいとおっしゃったようにですね、ブレることがなくなるんです。恐れることがなくなるんです。もしなかったらどうなるのか、占いですよ。どれだけ今占いが日本で行われているか。で、キリスト者でさえですよ、御言葉による訓練、御言葉による鍛錬を受けていなかったら、不安なこと起こったら頼りますよ。で、実際にそういうクリスチャンいると思いますね、たくさん。で、占いに頼り。で、次に7節、その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなくでありますね。今度は富に頼るわけです。これはもう分かりますよね。富に使えるか主に使えるかのどちらかでしかない。いつも私たちにチャレンジが与えられるわけですよね。それから、その国は馬で満ちですよ。これは軍事力です。軍事力です。また、私たちが物理的に私たちの安全を守ろうとする。ダビデは偉大な王でしたけれども、彼は王でありながらですね、このように言ってるわけですね。ある者は馬に頼り、戦車に頼るけれども、ね、私たちは主の皆に頼ろう、このように言ってるわけです。で、今の日本の国もそうですし、どの国もそうですけどもね、国が豊かになったら国を強くしていきたいんですよ。軍事的にですね、強くしていきたいんですよ。今アメリカのクリスチャンが私は試されていると思いますね。アメリカのクリスチャンはですね、神様が祝福しただから私たちは強い国になれたんだと信じてるし、私もそう思ってますが、けれども神様をずっと何十年も横に置いたですね、公の生活から横に置いた、その生活をずっと送ってきたわけなんです。そのために今ふるいにかけられています。弱い国になっています。どんどん弱くなっています。でもこの時こそ、あ、軍事力じゃないんだ、真の神様に従っていくんだということが分かってくるわけなんですね。そして次に偶像ですよ。偶像ね、偽りの神々に満ち、ね、いろんなところに偶像があります。木や石で作った偶像がありますけれども、聖書の定義ですと、神様と私たちの間に置くものは全て偶像です。サムエルがサウルに言いましたね、誠に主に聞き従わないことが偶像礼拝の罪であり、占いの罪であると、そのように言っています。全てが偶像になります。で、その結果ですね、ここでのイザヤ書のここの箇所、2章から4章のテーマになりますが、人間の高ぶりです。それが砕かれて低められていくということになるんですね。こうして人はかがめられ、人間は低くされた、彼らをお許しにならない。あ、すみません、ここでの低められるというのはですね、人間性が低められるということです。他の箇所で、この偶像を作ると、その偶像というのは目があるけども見ることはできず、耳があるけど聞くことはできず、口があるけども話すことはできない。で、これに信頼するものもこれと同じであるというふうに書いてます。私たちが偶像を拝むと偶像のようになってくるんです。私たちが神様を拝むと、神様を礼拝すると、神様のようになってくるんです。神様に似た性質、敬虔な性質を私たちはここに培っていくこと、似たものになっていく。でもどんどんどんどん低められていくということなんですね。そして彼らをお許しにならないようにと書いてますけれども、この以前はこれ以前の言葉ですね、このような悪を行っているエルサレムの人たちに対してしっかりとした処罰ですね、この罰を与えてくださいというふうに言ってるわけですね。で、10節を見てください。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、その御意向の輝きを避けて、 その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められるとあります。この十節は大患難時代の予言になっています。もちろんその前にもですね、このように恐ろしくなって隠れるということは起こるでしょう。特にこれ北イスラエルはこれからこのアッシリアに捕らえ移されていきます。そしてずっと後にユダの人たちはバビロンに捕らえ移されていきます。そしてずっと後にユダヤ人は紀元70年にローマに捕らえ移されていく。その本当に恐ろしいことが起こったら身を隠すということはあるかもしれませんけど、けれども究極的に完全な形で成就するのは大患難の時代です。でここの箇所を取って黙示録の6章にですね、この星が落ちてきたりですね、この島々がこう横にずれていったりですね、もう大地震が起こってですね、それでここの箇所が書いてあるんです。でなんで神様がそんなことをされるのか、理由が高慢なものがかがめられるようにということなんです。そして主お一人だけが高められるようにということなんです。なんで私たちが、というかこの世がにおいて神様の栄光が見えづらくなってるんでしょうか。先ほど出てきた理由ですよ。神様の言葉ではなく教えではなく占いに頼っている。そして神様ではなく富に頼っている。神様ではなく軍事的な力、物理的な力に頼っている。で神様ではなく偶像に頼っている。そういうことを見流しているから神様の栄光が見えなくなってきているわけなんです。例えば私たちが高い山に登ってですね、あ本当に綺麗だ、神様が作ってくださった素晴らしい山だと思っていたら頂上には鳥居があってですね、そこで拝んでるわけですよ。そうするともうすぐにこう神様の栄光っていうのが限りが出てくるわけですよね。これ人間の高慢なんです。で神様が最も嫌われるもの、意味嫌われるものってなんだかご存知ですか。箴言に書いてあります。主が意味嫌われるものは6つある、いや意味嫌われるものは7つあると言われて、初めに出てくるのが高ぶる目、その次に偽りの舌と続いてます。高ぶる目なんです。高ぶりなんです。私は神様のことなんか必要ないよって、神様はね、もう私は自分で生きていきますから、これが高ぶりです。神様なしに私は生きていくことができますから、高ぶりですね。でそれをどんどんどんどんこう削いでいかれるわけです、神様。そして大患難の時にはそれをもうなくしてしまわれるわけです。そして神様のみが神なんだということを神様が行われるわけですね。で12節、誠に万軍の主の目は日は全ておごり高ぶる者、全て誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンの全ての杉の木と、バシャンの全てのカシの木、全ての高い山々と、全てのそびえる峰々、全てのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシュの全ての船、全ての麗しい船に襲いかかるとありますけれども、このレバノン、バシャン、またタルシシュと出てきましたが、これらは全てですね、素晴らしい自然があり、またこの素晴らしいものですよ。あ、これは素晴らしいなっていうものを全てここで書いてあるわけです。全てっていうか、こうか典型的なものを書いてるわけですね。レバノンはあの国旗、今でもそうですけど杉の木が書いてありますね。とっても本当にこうスラーっとしてですね、綺麗ですね。で聖書の中にいくつも出てきますね。あの神殿はソロモンの神殿はないんですから、だったらレバノンの方から運ばれてきた杉の木ですね。そして今度バシャン、これはゴラン高原です。わかりますか。ゴラン高原というのはガリラヤ湖に行ったらですね、必ず東側の方に高原が見えます。こうもう本当に平らなんですけど、こう盛り上がってるんですね。そこ高原になってるんです。でそこがバシャンです。バシャンも本当に綺麗なところです、ゴラン高原。あの夏に行くとあまり分かんないんですけど、こう春に行くともう花が咲き乱れたりする、本当で放牧にとても適したところであります。 そこもダメになって、そしてタルシシュというのはスペインの南部です。鉱石が取れます。でここは貿易の町として、この出てくるとても大事な町ですけれども、その船もダメになっていくとですね。人間がこれは素晴らしいと言っているものが全てダメになって、で17節、その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる、偽りの神々は消え失せる。偽りの神々を消え失せる、これは神々ではないということを示すために神様が最後にこの災いを送られるわけですね。で19節、主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。すごいですね。もう役に立たないんですよ。こんなの役に立たないって分かってる。これいくら祈ったって拝んだって無理だって分かってるんですよね。祈りは聞かれない。もう目の前に神様の怖い臨在、不信者にとって神様の臨在は恐ろしいものはありませんですね。神様の臨在があってそれで恐ろしくなって、で主が立ち上がり地をののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入るとですね。このように書いてあるわけです。で先ほど言及しましたが、これが黙示録のところに、6章のところに引用されていまして、6章の12節から見ますね。これ第6の福音を子羊のイエス様が説かれた時です。私は見た子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の衣荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は脇物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と岩の山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようとですね。ここで注目していただきたいのが、岩間に隠れている人たちです。地上の王から奴隷までいます。神様の裁きは人を平等にします。私たちは自分たちの富に従って、力に従ってですね、階級が作られているわけです。そうですよね。人間の社会というのはそうですね。けれども大地震が起こった時にどうですか。みんな平等になるんですよ。必要なものがみんな一つになっていきますし。そうですね。で今まで誇っていたものっていうのは意味がなくなるわけです。全てが平等になっていくわけなんですね。で大患難の時もそうですけれども、死もそうですね。死もそうです。人を完全に平等にします。人間の全ての偉業というのはそこでは全部捨て去らなければいけません。そこで初めて神の栄光をこう見ていく機会が増えていくわけなんですよね。そして最後に22節で、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。はい、ここですね。鼻で息をする人間に頼りにするなと、そんなものに何の値打ちがあろうか。でもこれですね、戦いですよ。クリスチャンでさえ戦いです。人の言葉は聞いて安心します。でもその確証がないと不安になりますですね。神様の言葉を聞いているにもかかわらず、人の言葉の方を信頼しちゃうんですよね。けれどもそれは、はあ、 すみません、息が臭いかもしれません、今ね、息でしかないんですよ。さっきね、ちょっとニンニク入りの料理を食べたんで臭いかもしれません、ごめんなさい。さ、息でしかないんですよ。わかりますか。すぐダメになってしまうかもしれない。なんでそういうものに頼るんだというこのことなんです。で、これがですね、イエス様をなんで信じないかの理由なんですね。人間に頼るんです。人に頼ってる、人に期待してるんです。人間中心なんです。ある人と話したときに、まあ、これ本当かどうか分からないんですけど、多分本当だと思うんですけども、統計を取ったらしいんですね。こう国の危機がやってきたときに、人々は何を信用するか、何に頼っていくかとアンケートを取って、アメリカ人は教会に行きます。で、確かにですね、同時多発テロのときにだけだったんですけども、教会に人がたくさん増えましたですね。でもまだいいですよ。あるとレフトビハインドとかたくさんの人が読み始めましたし、いいですよ。日本は何だか知ってますか。マスコミです。新聞です。この差分かりますか。この差分かりますか。人間の言葉ですよ。人間に頼っていく。神様の言葉に頼っていくということがしづらいんですね。だから教会の中でも牧師に頼っていく。自分で聖書を読んでみて、あ、そうなんだ、だからこれに頼らなきゃいけないんだ。で、その頼って、イエス様に頼っていくのを牧師が助けるという見方ではなくてですね、牧師が自分を支えているんだ。で、私はインターネット上でですね、掲示板で少しこう伝道を試みたんですね。全くクリスチャンじゃない、関係のない掲示板で少し試みてですね、そしたら創造論についてですか、あ、いいですよって、じゃあ今リンクしますからねってリンクさせたらですね、あのサイトは一体何なんですか、こういうプレゼンテーション、こういう書き方をしたらキリスト教は伝播しませんよとかですね、説教が始まったんですね。いかに伝え方が良くないか。だから内容じゃないんですよ。わかります？真理じゃないんですよ。いつもその語り方とか伝え方であるとかですね、人に行くんですよ。これが日本での悪魔の要塞ですね。人に栄光が行くんです。だからここなんですよ。鼻で息をする人間を頼りにするな。だから日本も試されると思うし、私は大観難の時に日本はこの今エルサレムの人たちが受けているこの試練を通ると思います。そんなものに何の値打ちがあるか。で、続きです。その人間にいつまでも頼ろうとする人たちがどうなっていくかが3章に書いてあります。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水、勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、50人体の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。まず人間の基本的な欲求、すべての頼みのパン、すべての頼みの水、これは大事ですよね。私たち空気のようにですね、これをいつも得ているわけなんですけれども、そうではない国が 80% ぐらいと言ってもいいかもしれませんですよね。で、私たちはこれがあるから大丈夫ですよ、神様を信じなくてもってなっちゃうわけなんですよ。で、まずこれを神様取り除かれる。そして次に勇士と戦士でありますよね。これは軍事的なものですね。軍事力に頼っていく。で、次に裁きつかさと預言者ですね。これは国を引導する人たちです。どうですか、政治家であったりですね、こうもうちょっとこう指針的なことを言ってくれる人であったり、取り除いていかれるって言うんですよ。で、占い師と長老、占い、これから一体どうなっていくかを予測していく人たちですね。で、50人体の長と高官、議官と賢い細工、50人体の長だから、この身の回りにいる、こう立てられている人たちですね。
で賢い、これは偶像ですね、まじないかける、これは占いとかそういうものですね。全部私日本で見るような気がするんですけれども、で、まあどの国でもそうですよね。生活で自分たちを支えているものです。頼りにしているものです。空気のように当たり前だと思っているものです。これがどんどんこう取られていくわけです。でこれいいことなんですね、実はいいことなんですよ。だって神様の栄光がもっともっと現れてくる時ですから。だから私は今の日本はチャンスだと思います。まあ、他の国もそうですけども、チャンスなんですね。神様が私に向きなさいという活動をお始めになったんです。でもうそれでも神様に聞き従わなかったら、より頼まなかったらどうなるか。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う、あなたは着るものを持っている私たちの首領になってくれ、この乱れた世をあなたの手で治めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う、私は医者にはなれない、私の家にはパンもなく着るものもない、私を民の首領にはしてくれるな。支えられるものがどんどんなくなっていくときに、人々は何でもいいから他のものを支えとしようとして、治めることができないような若者ですね、そういう人たちにも私たちの指導者になってくれというふうにお願いを始めていくようになっていくわけなんです。そして年寄りに高ぶっていくというふうに言ってますけれども、これまでの秩序が崩れていくわけなんですよ。規制の秩序がなくなっていくわけなんですよ。そしてそんなものはもう頼りにならないけれども、じゃあ実際何を頼りにするかって言ったら、着るものを持っているからという理由だけで私たちの狩猟になってくれっていうふうにお願いしてるわけなんですよね。でも私にはできないよと。でこれがこの神様に頼る機会が与えられているのに、そうではなく動いていく人たちの姿であって、例えばイスラエル、北イスラエルでは、北イスラエルが滅びる直前はですね、どうなったかというと、王様の家臣がクーデターを起こして王様を殺すんですよ。で自分が王様になります。でまたその王様の家臣がクーデターを起こして王様、もうその連続なんです。そして滅びていきますで同じようなことがヨシアが死んだ後に、ユダでもヨシアが死んだ後にどんどん変わっていって、そしてゼデキアの時に完全に滅びるわけなんです。どうですか今の日本、どうですか。どんどん首相が変わっています。どれだけ危機的な状況になるかというのよくわかります。そしてですね、ここにあるように高ぶってます。人がマスコミが高ぶっていて、人が高ぶっています。何かちょこっと何かやるとすぐに叩きます。じゃあ他にいるのかよと。いないんですよ。いないのにどんどんどんどん高ぶってるんですね。私今自民党を支持してるんじゃないですよ。そうじゃなくて、真の神、さっき見ました、すべての民がヤコブの家に行こうと言ってるんです。いやここは神道と僕違うんです。イエス・キリストを信じてないからこんなことが起こってるんです。イエス様を誠の王として主としていないからこういうことが起こっているんです。それで次に、いきますよ。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らのしたと行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。で混乱している理由が今話しましたように、逆らっているからだ。で次に、彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ彼らに災いあれ、彼らは悪の報いを受けるからだ。ですがここでソドムのように表してというのは、もう公然と、その悪いものを恥じらいもなくこう見せているということですね。で次に、偽人は幸いだといえ、彼らはその行いの実を食べる。
悪者には災いあれ、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。ここ大事ですね。この10節と11節大事ですよ。私たちは自分たちが行っていることに従って報いが与えられるんだということですね。いつも選択が与えられます。悪を行えばこうなって、義を行えばこうなるんだ。ローマ人への手紙の2章の6節から8節に、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのですと、こう明確にあるわけです。で、次に、民、我が民を、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民を、あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む者をかき乱す。どうですか、幼子が実際に王様を支配してですね、女が支配している。ここで言ってる女は後で出てきますが、悪い意味で使われています。よくドラマとか、まあ、実際の中でもね起こってると思いますが、ドラマとかで出てくるじゃないですか、こう黒幕みたいにですね、この政治家たちを動かしている女がいるじゃないですか。この色気を使ったりですね、お金を使ったりして、あとで出てきます。これ、今話しますけど、4章に出てきます。3章の終わりに出てきますよ。そういう、こう、いやらしい女が出てきます。ですね。で、そういう人たちが実際にことを行っているし、実際の王様もそういう風になっちゃってると。例えばですね、アハブ王、どうですか、イスラエルの。ですね、名前ど忘れして、自分の、宮殿のすぐそばにですね、ブドウ園を持っている、ナボテですね、ナボテのところで、私お金払う、ブドウ園私のものにしたいんだとこう言ったんですね。でもナボテはちゃんと神様の律法を知っていました。自分たちの相続の地を手放してはいけないというですね、律法がちゃんとあります。だから嫌だと。そしたらどうしましたか。布団の中に潜って出てこなかったんですね。そしてイゼベルが、何やってんだよって感じで、そしてやったーって感じでその中に入ってったわけですよ。後でそのナボテを殺した後にですね。で、このイザヤ書の中でも今度はアハブではなくてアハズという王様が出てきて、彼も同じような感じなんですよね。子供みたいです。頭が幼児、精神年齢がもう本当に幼い王様ですですね。で、そういう感じで、そういう感じになってるわけですね。で、次に13節、14節、15節読みます。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや町の司たちと裁きの座に入ると。このように上に立てられている人たちをないがしろにしていく、高ぶっていく。だから神様が裁きに疲れる時にはちゃんと秩序を取り戻した上でですね、この裁きに疲れるということなんですね。本当にこれですね、終わりの時にそうなんだということが新約聖書に書いてあります。第二ペテロの手紙、またユダの手紙に書いてあるんですけども、ユダの手紙の方を読みますね。8節から10節です。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を怪我し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ、言い争った時、あえて相手を罵り、裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえもない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのですと。ミカエルが悪魔と言い争った時に、彼自身がそしったんじゃないんですね、こう罵ったんじゃないんですね、主がというふうに。あくまでさえ神様の許しなしにはそのような大きな権威が与えられていないわけなんですよ。だからという例え、その例として、このミカエルと悪魔とのです、悪魔とのこの言い争いのところをこのユダが引用しているわけなんですよね。けれども終わりの時にはですね、もう知らないことのこともですね、本能のようにこう動物のようにですね、罵ってそしっていくっていう、そういう時代になっていくんだと、いうことが、書かれています。で、ちょうど私今日もインターネットで 見たんですけど、韓国ではどうですか、有名な人気歌手が、国民的な女優が自殺してるんですね。理由は掲示板の書き込みなんですよ。初めは私も2チャンネルを見た時には驚きました。でももう当たり前ですね。当たり前ですよ。人の前では到底言うことができないような言葉を平気で言っていますですね。今はもう録音もしてるし、言えない言葉をもうすごいたくさん使ってるわけですね。で、人は実際死んでるわけです。で、そういう時代になって、で、全体もそういうふうになってる。さっきからずっと見てますよね。もうどんどんどんどんこう上に立てられてる人たちをこうもう高ぶってですね、退けていって、そういうことです。だから神様が裁かれるときにはその秩序を取り戻してくださいます。そして、はい、次見てください。あなた方はブドウ畑を荒れしたらせ、貧しいものからかすめたものをあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き貧しいものの顔をすりつぶすのか。まずブドウ畑を荒れしたせ、で、貧しいものから自分のことしか考えてないわけですですね。で、貧しいもの、いつも私たちは人間というのは人に奉仕をする存在だということを忘れないでください。人に与えていく存在なんですね。そして神様は作っておられます。だから仕えていく、周りの人に必要ある人たちの必要を満たしていくというですね、そういう役目が与えられ、特に上に立てられている人たちはそれが仕事なわけなんですね。で、それをおろそかにしていくとどうなるか、虐げていく。いや、私なんか虐げてなんかいないよ。いや、使えてなかったら虐げてることなんです、ね、満たしてなかったら虐げてることなんです。そして16節、主は仰せられた、シオンの娘たちはたくぶり、首を伸ばし色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。なんか出てきそうですね、頭の中でね。それゆえ主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。主が裁きを行われます。高慢になっているエルサレムの姿をこのように色目を使った高ぶった高飛車な女ですねに例えておられます。ずっとそうですね、イスラエルと神様との関係、夫と妻との関係、女と男との関係で、いや、神様ずっとお話になってますけど、ここでもそうですね。で、かさぶたにすると、もう髪の毛 1センチでも乱れたらですね、こういうふうにするような女の人がかさぶただらけになるわけですよ。そしてこのかさぶたというのには意味があって、立法を見ると雷病人がかさぶたができてですね、その海、そういうへこんだところができて、汚れている汚れていると叫ばなきゃいけません。だからそういう意味でも霊的にも汚れているというのも含まれた上でのこのかさぶたですね。そして額をむき出しにされる。その皮脂は諸々の飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、指は腕はベール、頭かざし、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指は花は礼服、羽織、外套、財布、手鏡、雨布の着物、ターバン、かぶり物を除かれる。あ、疲れたですね。神様がなんでこういうふうに具体的な話をされているかといったら、これを私たちの現代版に直せばいいんですね。ルイ・ヴィトンとか、なんだかシャネルとか、なんだか分かんないけど、そういうふうに唇とか、なんか高級品をですね、ずっとこう並べ立ててみてください。ちょっと私よく分からないので、ね、ちょっと後でやってみてください。で、分かります。そしたらどういう意味か分かります。で、次に、こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒野の腰巻きとなる、その美しさは焼け傷となる。これは実際にバビロン捕囚で起こりました。女の人が綺麗にしている女の人であっても、どうですか、化粧ですね、べっとり塗った化粧、ずっともう2週間も3週間もお風呂にも入れないで、ただ歩き続けていかなければいけなかったわけですよ。臭くなってますよ。本当にこのかなりきつい表現ですけれども、これが実際に起こったわけなんです、ですね。そしてあなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびり果てて地に座すと。 男たちは剣に倒れ、だから戦っている人たちがいなくなってます。自分たちが頼っている色目を使って男をたぶらかしていたんです。その男がいなくなっちゃってるわけですよ。そして門というのは行政をするところ、役所です。門が出てきたらですね、旧約聖書で特に町と言ったらまず城壁がある。で、城壁の門があったらそこに役人がいます。で、そこが悲しみ嘆きということですね。心はさびれて血にずすざす。で、ここから回復が始まります。ですから4章いきます。この6節までしかないのでね。その日7人の女が1人の男にすがりついて言う。私たちは自分のパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちはあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。戦場で男がどんどん死んでいくので、女の人が自分が誇りとしているその男がいなくなっているわけです。だから私は自活しますので、お金は払わなくていいので、あなたから経済的に支えられなくてもいいので、どうか私と結婚してくださいというふうに7人の女の人が男の人に言ってるわけなんですよ。不名誉なわけです。やもめが、やもめの状態ですね。不名誉な、だから頼んでるわけなんですね。で、これが実は次に出てくるメシア予言につながっていくんですけれども、いろんなものに頼っていた男どもですね、その偶像も含まれたり外国の国々も含まれていき、いろんなものが含まれて、それがなくなっていくに従って、今ここで一人の男と出てきます。この一人の男というのが実はイエス・キリストなんです。次をご覧ください。2節、その日主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺光と輝きになる。主の若枝と出てきたら、それはわかりますね、メシアです、キリストです。イザヤ書の11章にエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。そして53章の2節、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。エレミア書の23章の5節、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。イエス様が戻ってこられた。それによってイスラエルの、何て書いてます、逃れた者のと書いてます。で、次に読むと、残ったものとか残されたものというのが出てきます。また出てきましたですね。その神様が襟り分けて、そして残ったものが清められてですね、主の身に頼るようになって、そして主が救ってくださるわけなんですよ。4節、主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清める時とあります、ね、ここはさっき言ったその清めの霊です。イスラエルが終わりの時に清められます。でどのように清められるかといったら、御霊によって清められるんですが、火の御霊によって清められるわけなんです。裁きと書いてありますけど、これは罪に定められるための裁きではなくて、その清められるための裁きです。汚れ、ここに言ってる汚れというのはですね、女性のこの月のものですね、あの生理のことです。あのレビ記に出てきますね。女の人がそういう月のものが来た時には、汚れたものとなるから休んでいるということが定められてますけど、それも現れるとですね、いうふうにと書いてあります。で、血がすすぎ清められると。で、これが実は私たちも必要な清めなんですね。信仰の試練というのは、この第一ペテロに書いてありますけれども、ちょっと開かなくてもいいですし、開いてもいいですが、第一ペテロの1章の7節で、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時 に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますですね。そして、イスラエルはイエス様が再臨されるときにこの清めを体験するんですけれども、教会はイエス様が空中に戻ってこられるときですね、景挙のときにこれを経験します。それが第一コリントの3章の12節から15節ですけれども、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その人がそれを明らかにするのです。というのはその人は人ともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますと。動機によってイエス様は裁かれます。人に見せるための、良い行いはどうなりますか。もうすでに報いを受けているからですね。全部火で焼かれるんですね。でも救われるんです。で、私たちが主にあって行ったことは全部残ります、ね、そしてそれに従ってイエス様は報いを与えてくださいます。では最後を見てください。主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、狩りようとなり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。エジプトから出たイスラエルのことを思い出してください。昼には雲の柱、夜には火の柱になりました。昼、雲の柱ができてくれたおかげによって、イスラエルの民は、この砂漠の中でのものすごい暑い光線から守られたわけなんです。そして夜は暗くなるし、寒くなるし、また暗くなります。けれどもイエス、神様が、ここで光となってくださる。それを神様が、千年王国においても行ってくださるという約束なんですね。覆いとなってくださる書いてありました。覆いとなってください。ちょうど地球を紫外線から守るオゾン層のようにですね、害になるものすべて遮断してくださるわけなんですけれども、先ほどからエルサレムを女に神様が例えられましたが、女の人にとって守ってくれる覆い、大事ですね。まあ男性が普通守ってくれるわけですよね。だからさっきから男が取り除かれて、なんだかなんだかって、でも一人の男というのが、これがイエス様であるということが分かりましたが、私たちが誰を覆いにしてるかなんですよね。覆いとすべき方はイエス様お一人なんだということなんですね。で、他に、鼻で息をする人間を頼りにしていったら、それは取り除かれていくとですね。金や銀を頼りにしたら、それも取り除かれていくと。占い、それも取り除かれていく。偶像、取り除かれていく。けれどもイエス様が王位となってくださるんだということであります、ね。以上です。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、大観覧のこの予言を通してイエス様が私たちを教えてくださり、そしてイエス様ご自身が私たちの王位となってくださることを今読むことができました。主よ、本当に今この時代大変になってきています。けれども本当に私たちがあなたに見出されたこと、あなたに呼ばれて、このようにして拾われて、あなたのものとされたことを感謝いたします。天のお父様、これからもいろんな試練が私たちの周りで起こりますけれども、主よ、本当にそこで取り除かれていく、そのあなたの働きを私たちが甘んじて受けて、そしてあなたのみに仕えて、あなたのみに頼っていくことができますように、お導いて守っていてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。